ニュージーキオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、
いよいよ今週末はジャパンフェスタ 2024EX がクライストチャーチのリカトンパークで開催されます。10月12日土曜日、1日だけのワンデイイベントです。お近くの方はぜひお越しください。今回は出店も出演者もあっという間に枠が埋まってしまった、とても人気のイベントになっています。最近いろんなことを始めました。仕事は相変わらず貧乏暇なし状態なんですけど、なんか時間とか仕事に追われて自分の成長がないかなと思っています。なので何か始めようと思いました。で、最近何をやってるかといえば、表向きは TikTok の投稿です。あとは YouTube のショート動画の投稿、まあどちらも同じ映像なので、要は動画の作成ですね。そう、表向きは TikTok って言いましたけど、本当の目的は動画作成です。別に本気で TikToker になろうとか、動画作成で稼ごうっていうつもりじゃないんです。ただ、最近はこうした動画作成やウェブデザインの作成依頼が増えてきていて、これまではうちのシステム部と相談しながら、まああと、そうですね、世間の相場感から見積もりをしてきたんですけれども、システム部の方も忙しくなってくると、今度は協力会社に出さないといけなくなります。そうなってくると、見積もりは協力会社任せになってしまいます。この時点で一番大事なのは、その見積もりが合っているかっていう点です。見積もり根拠をいくら見せてもらっても、そもそもその業界を知らなければ反論はできないですよね。もちろんシステム系であれば、私は見積もりの根拠をまあ見せてもらわなくても大体いくらっていうのはわかります。でもシステム開発とかデザインって実は人の感性によるものが大きくって、その感性の素晴らしい人の労働時間は1時間いくら、感性がそんなでもないかなっていう人はいくらっていうふうに大体その会社で決まっているところが多いです。でも、その対価が正しいのかとか、まあ、あと相場が合ってるのかとか、まあ、そもそもその作業を担当してくれる人のランクですね、素晴らしい感性の持ち主なのかとか、そういったところのランクが正しい評価になっているのかということがわからないと話にならないと思うんです。例えば、全くプログラムのことを知らない人が、あるシステムを自分で保有していて、そのシステム上の表示されている文言を一箇所修正したいけど、自分じゃさっぱりわからないので直してほしいと思ってプログラマーに依頼するとします。で、プログラマーはそのシステムを最初に少し確認して、あ、これならこのテーブル一箇所を直すだけだから、まあ、テストも含めて2時間ですねとか、いうケースもあるし、これはかなり大変な作業で、見た目は一箇所を直したいんでしょうけど、これはいろんなところに影響が出るので、作業は1ヶ月ぐらいかかりますと言われる場合もあります。お客さん側は、まあそのシステムのことを知らないので、プログラムのことを知らないので、どっちが正しいのかはわからないです。言いなりになるしかなくて、そして通常はあまり相見積もりとかは取らないので、最初に思いついたところに依頼するしかないです。で、作業料はいいねを払うしかないですね。でも、システムやプログラムを知っていて委託するんであれば、この作業は簡単なのかとか、複雑なのかとか、それぐらいは少なくとも分かった上でお願いができるので、見積もり時点で、お互いが同じ意識でいるのか、そもそも委託されている内容が間違っていて、全然見積もり金額が 噛み合わないっていうこともあって、そういうこともはっきりわかるようになります。なので、今後増えていくであろうデザイン系とか映像コンテンツのことをちゃんと僕が知っておかないといけないかなとか思って、で、最初に言った TikTok とかをやっている次第です。デザインもセンスだとは思うんですけど、例えば色の意味とか2色感で相性のいい色とか、デザインだと、まあ、人間工学的にこうすると見栄えがいいとか、そういったあたりは YouTube でいくらでも検索すると教えてくれる世の中なので、今は楽しみながら勉強してます。 YouTuber になって毎月何十万円も稼ぐなんて決して思ってないですし、まあ慣れないと思ってます。でも映像が完成して、それがこれまでみたいにただただストーリーを追いかけて作っただけの映像じゃなくて、こうすればこう見えるとか、こう刺さるとか、いろいろ動画における見え方なんかも気にしながら作った動画は見てて楽しいです。自己満足ですけど、まあこういった新しいことをやれる時間があることに感謝してます。本当は今度の土曜日の Java フェスの準備で全然時間はないんですけど、時間が取れないという言い訳って良くないなって最近思っていて、特に打ち合わせを後回しにする傾向があるので、そういうのはやめようと思ってます。時間が取れないんじゃなくて、ちゃんとプライオリティをつけて、高いもの、まあ、つまり納品が近いものから順番にやっていって、途中で割り込みがあっても、時間がないという言い訳をしないで、それは納品順のどこに入るのかを見極めて、いつならやれるというように、自分をマネージメントしていくようにしたいと思います。残念ながら僕には美人でミニスカートの秘書はいないので、他の方に迷惑をかけないようにするには、セルフマネージメントをしっかりしないといけないと、本当に最近ようやく気がつきました。これからまた頑張ります。では最後にイベントのお知らせです。ポッドキャスト冒頭でも言いましたが、今度の土曜日、10月12日にクライストチャーチのリカトンパークでジャパンフェスタ EX2024 が開催されます。日本からのゲストも渡航準備に入っていて、今は滞在中の移動手配などを急ピッチで手配しています。このジャパフェスは日本の伝統文化とポップカルチャーをニュージーランドのローカルの人に楽しんでもらいたいというイベントです。特にポップカルチャーコンテンツには力を入れてますので、コスプレイヤーたちも多く集まります。漫画やアニメ関連の展示、初音ミク展とか、面白いものだと日本の銭湯に描かれている大きな絵を描く絵師も来場してくれて、ライブで絵を描いてもらう予定です。その他には東北地方の特産品や、あとはルービックキューブアート、花札とか、もちろん毎年行われているお茶会ですね、お茶を立ててくれるティーセレモニーなんかもあります。コンテンツ盛りだくさんでお待ちしております。当日入場チケットを購入することはできるんですけど、前売りチケットの方が割引で購入できますのでお得です。詳細情報やチケットの購入方法については、このポッドキャストの説明欄に URL を貼り付けておきます。では、今週はこの辺で、ニュージー大好きの野沢でした。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。